主イエスキリストの御名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった様に期待して礼拝を収め持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。またオンラインの方で、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆さんの祈りを感謝します。先週はですね、たくさんのコンサートがあってですね、4回あってある中川さんですね、佐世保の方にも行かれて呼ばれて、全部で5回になりますけども、たくさんの恵みが与えられました。また本当にですね、祈っていただいてですね、たくさんの祝福がですね表されたなと思います。初めて宮益というところでですね、大牟田ゴスペルクラブ主催 の、 障害者施設の方のですね、ところで、コンサートさせていただいたんですけども、伊藤牧師の奥様ですね、はるみさんが言っておられるところなんですけども、とてもですね、祝福されました。で、職員の方がですね、別室にいてずっと泣いてたっていうことを言っておられて、すごく神様がですね、そこに来ている方もなんですけど、その職員の方もすごく触れてくださいました。本当に行って聖霊様が働いているなってことを強くこう感じながらですね、コンサートをですね行うことができました。で、なんか今までこんなにコンサートを祝福されたことはないっていうふうに向こうの方も言われて、またぜひ来てくださいってことを言われたということなので、本当に神様に、ね、感謝したいと思います。また、精神医療センターですね、そちらでもコンサートを行ったんですけども、皆さん本当にですね真剣に聞いてるんですね。で、まあ、泣いてる方もおられましたし、またこう前にコスプレやってた方がいてですね、すごく喜んでですね来てくださいました。ぜひまた来てくださいということでですね、こうオファーをいただきました。またそこではですね、ギフツの CD をですね、作業療法の時に使っておられるということで、もうゴスペルが浸透してるんですね。本当にそのことも神様に感謝しました。また笹ぐりにも行ったんですけど、笹ぐりに行った時は朝からこう虹がこう太い虹が出まして、で笹ぐりのその方もですね、M さんもですね、見られたということで、本当にですね、神様の祝福を感じながらコンサートに行くことができました。で、行ったんですけども、男性の方がおられたんですけども、その方がですね、後でその私は仏教だけど、この歌は宗教を超えてるねって言われたんですね。そしてすごく感動してくださって、その亡くなられた奥さんのこととか、いろんなことをこの賛美の中で思い出したってことを言われてたんですね。で、本当に聖霊様が触れてくださってるなってことを強く思いました。またある方はですね、実は昨日退院してきたんだっていうご婦人の方に言ってですね、こう骨折で2ヶ月病院にいて、で昨日退院してこられて、デイサービスに来られたんですけど、そしたらこう3秒聞いてて、気がついたらこうこのバイオの手で思いっきり手を叩いてですね、歌ってたって言って笑ってました。で、またちょっと癒しのためにもお祈りさせていただいたんですけども、本当にですね、そういったこう神様の働きだなと思うことがたくさん流されてですね、本当に感謝でした。で、責任者の方からもですね、ちょっと年に1回だけ行かせていただいたような感じになってるんですけども、もっと来てくださいってことを言ってくださってですね、また行きたいなっていうふうにですね思っています。あとですね、パールビラダザイフって昨日行ったんですけども、ダザイフの方ですね。で、そちらは介護施設なんですけれども、ここでもですね、職員さんのこの男性の方なんですけど、永遠の愛ですね、永遠の愛を歌になるといなくなるんですね。こう泣きたくなって、それをなんか見られるのが嫌だと言ってですね、別室にいて泣いておられるんですね。毎回3回、今まで3回行ってるんですけど、3回ともそうなんですね。でもなんか私が本当に触れてくださってですね、感謝でした。で、ちょっとナルコ牧師がですね、 まあ、その障害を持っている子どもさんのお母さんが作った歌なんですっていうことを紹介してたんですけども、その方自身もですね、ちょっと未熟児で生まれてすごく困難の中を通られたっていうことで、すごく触れておられたんですね。だからいろんな意味で神様はですね、MC もそして賛美も用いてくださってですね、素晴らしい時となりました。今回その、そのスタッフ紹介してくださったスタッフの方もですね、一緒にこう ANI とかガッドイズラブには参加していただいてですね、また賛美していたんですけど、まだ他にもその男性の方とかも今度歌に変わりたいって言っておられるので、今度次に行った時は一緒に多分ですねまた歌うようになっていくと思うんですけども、面白いなと思うんですけど、そのスタッフの方も賛美に加わってきてくださっているっていうのがですね、素晴らしいなと思いました。本当に皆さんのように感謝します。であとですね、今日はいよいよジェイコスプリングクリスマスですね、アクロス福岡の円形ホールで2時から3時まで行います。ぜひご覧ください。皆さんほとんど出演される方なので、ちょっともう緊張しているかもしれませんけども、ぜひですね、神様に期待していきたいと思います。今回は久留米のホリベットというザ・ビジョン所属のですね、コスペルシンガー、シンガーソングライターですけども、作る歌も作っておられるんですけども、その方と久留米教会の方々が来てくださいます。ぜひ期待していきたいと思います。でこちらもですね、何かさっきのチェコ のコンサートじゃないんですけど、なんか思いがけない人が来るっていう、なんかちょっと示しがあるんですね。違うかもしれないんですけど、近い人とか、もうすでになんかこうお母さんが来られるとかですね、なんかすごいサプライズのいろんなことを聞かされているんですけど、職場の方が来られるとか、なんかすごく、一人一人にとって思いがけない人とか思いがけないことが起こるんじゃないかなというふうにですね思います。ちょっと先に神様に感謝しておきたいと思います。ジェイコスプリングクリスマス、神様が祝福されることを感謝します。実際はですね、初めてで、ちょっと私 PA の方をさせていただくんですけど、どうなるんやろうかとかですね、ちょっと心配なところがまだ未知の部分がたくさんあるんですけども、ぜひ祝福されるのと祈ってですね、参加していっていただきたいと思います。はい、賛美の働きを通して神様がこう賛美の上に手を置かれてるんですね。だから私たち同じことをしても今までと違うことがどんどん起こってきてるっていう感じがしています。それから12月28日ですね、水曜日になりますけど、午前中の9時45分から12時までやはりこの円形ホールアクロス福岡でパール秋元牧師をお招きして福岡聖会を行います。ぜひこちらにも、ね、いらしていただきたいと思います。まだちょっとお仕事の28日なので方もおられるかと思うんですけども、もし来られたら来てください。またもし自分が来なくてもですね、なんか誘いたい人がいたらぜひ誘ってですね、手を置きたいと思います。外部のちょっと連絡があったんですけど、外部の牧師ご夫妻の方も来られるって連絡が来ています。ぜひいろんな方々誘ってですね、行っていただきたいというふうに思います。今日コンサートに来た方もちょっと来ていただけると嬉しいなと思うんですけども、ぜひお祈りください。で今回パール牧師はですね、月曜日から回るんですけど、26日から明日から回るんですけども、宮崎、鹿児島、それから次が人吉、人吉って、それから熊本、それから福岡、28日が福岡、長崎というふうになります。ぜひお祈りください。あと今回ちょっと私がその入院したりしてたので、ちょっと毎日のことがあるといけないということで、運転をですね、佐世保教会の山田牧師にお願いすることになりました。で明日も山田牧師に広川で拾っていただいて宮崎の方に向かうんですけども、ぜひ山田牧師の運転のためにもですね、車のためにもぜひお祈りいただければと思います。で伊沢牧師はですね、明日告別式が召された方がいて、告別式がありまして、明日来れないということになって、私がと山田牧師で宮崎に行ってパール牧師をお迎えして正解をして、また鹿児島に行ってっていうふうにこうなると思います、なりますので、そのためにもちょっとセミナーの方したこともありますけども、お祈りいただければと思います。神様に期待してですね、ぜひいらっしゃいます。また来られない方もビデオには撮っておきたいと思いますので、ぜひ後でですね福岡聖会見といていただきたいと思います。はい、あと それとですね、月刊誌出ました。今月は特別なんですね。1月号、佐田紀子牧師が関東メッセージ書いております。彼に信頼する者は決して失望させられることがないというタイトルですね。とても分かりやすくて素晴らしいメッセージです。ぜひいろんな方にですね、読んで用いていっていただきたいと思います。それからパウロ秋元牧師の信仰が強まる7つの秘訣ですね。ずっと連載が続いていますけれども、ぜひ提案いただきたいと思います。はい、とそれからですね、御声新聞が出てますけど、今週はドイツ の, そのクリスマスマーケットでテロがあったことが載っていますけども、あとですね、いろんな賛美隊の証が載っています。九州ではですね、熊本 J ゴスペルクラブが県内最大 の, かあの仮設住宅でコンサートを行ったということで、516個入っているすごい大きなところでですね、コンサートを行われたということです。あと佐世保レインボーゴスペルクラブが公会堂音楽室でゴスペルコンサートを行ったということですね。ですね、ぜひ見てください。佐世保はハウステンボスのホテルから招かれてですね、3夜連続2回ずつコンサートを行って、今日もコンサートあるということなので、素晴らしいなと思いますけども、ぜひ用いられるようにお祈りしたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はロマ書のですね、10章こう入っていきますけども、読んでいただきましたローマ人の手紙の10章ですね、ちょっと続きをしてますけども、ですね、昨日ですね、コンサートに行って、そしたらちょうど真田丸の最終回の再放送やってたんですね、昼にですね。で、なんか私長野県出身なので見たいなと思ってたんですけど、なかなか見る機会がなかったんですけど、ちょこっと見ることができてですね、感謝でした。で、まず以前1回だけですね、再放送を見たことが機会があったんですけど、その時にですね、真田が、この豊臣方に、主人公はそっちにいるわけですけども、その大阪城にこもった時にですね、徳川が20万兵隊がですね、豊臣が10万で、こっちは兵糧が2年持たないというような時が最初ですね、最初の頃なんですけど、でその時にこう豪族が集まってきたんですけど、その中で後藤又兵衛はですね、この死に場所を求めてこっちに来たんですね。自分は死のうと思って、食べた味方だったら死ぬと思ってですね。でもその時にその、主人公彼が真田が言ったのは、私たちは勝ちに来たんだと。いろいろ豪族の人たちでいろんな願いは違うけれども、希望を持ってここに来たんだとですね。死にたいんだったら敵方に行けって言ったんですね。で、20万対10万だからどう見てもこっちの方が不利なんですけど、でも彼は勝つと思ってたんですね。そして勝てると思っていて、だから死にたいんだったらこっちに行けって言ったんですね。かっこいいなと思いましたね、聞いててですね。で、望みを持ってるっていうことはですね、重要だなと見てて本当に思ったんですね。これは一般の世ですけども、望みを持って生きている人ですね。困難があっても望みがある人は生き生きしていったり喜んでたりしますけども、望みがない人は問題がなくてもこう、なんか元気がなかったりするわけですよね。だから私たちに望みがある。ただこの人間的な望みはですね、ここ豊臣方結局敗れてるとかそういうことがありますけども、この今日のところはですね、特にこう11節で彼に信頼する者は失望させられることがないって聖書にあるんですね。で、これは素晴らしい約束なんですけども、私たちが望みを神様に置いている時に失望させられない、信頼している時に失望させられないっていうことをですね、まず覚えつつですね、今日御言葉を聞いていきたいというふうに思います。人の望みはですね、虚しく終わってしまったりしますけど、神様の、 に対する望みは失望させられることが、失望させられないというのは恥をかかないという意味なんですね。恥をかかせられることがないということですね。って言います。ではちょっと11節から見ていきたいと思うんですけども、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らが救われることです。パウロはですね、ユダヤ人、彼らっていうのはイスラエルの民のことですけども、ユダヤ人から散々迫害されたり誤解されていたんですね。 でも彼、本当にパウロの心の願い、望みは彼らが救われることだったんですね。皆さんですね、皆さんも家庭や職場で迫害されたり、誤解されたりっていうことがあるんじゃないかと思うんですね、地域とかで。でも私たちはパウロのようにクリスチャンの特権というのはその方々のために祈ることができるんですね。福音を語ることができるということなんです。もう全然受け入れないかもしれない、または逆にバカにしたり迫害する人がいるかもしれない、でもパウロのようにそういう人たちが本当に救われることを願うということはですね、素晴らしい恵みですね。で彼らはそれを願っていました。病気をして治らなくて死んでも救われていれば天国ですよね。でもどんなにお金があって健康があって地位と名誉があって祝福されても救われてなかったら地獄ですもんね。でどちらがいいかっていうのはこっちに決まってるわけですよね。私たちは救われているか救われていないかというのは決定的なことであります。そして私たちは死を前にした時にそれがはっきりするということですね。裁きがあるわけですから、神様のですね。だから本当に私たちは人々の救いっていうことをですね、求めていく必要があります。今コンサートを行っているんですけども、それも、特にクリスマスは直接福音を語ってもこうなんていうかこう不自然じゃないのでこう語っていくわけですけども、それは本当に救われてほしいからですね。私たちに伝えるっていうことが重要であります。で2節、私は彼らが神に対して熱心であることを明かしします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。イスラエルの人たちは神様に対して熱心だったんですけど救われなかったんです。ではそれは理由は知識に基づくものではない、正しい知識ですね、神様にある知識。知識ってなんかギリシャ語でグノーシスっていうそうなんですけど、ここで用いてる言葉はエピグノーシスって言ってですね、神様の御心を正しく捉えている、ここで言うならば信仰による義っていうことを正しく捉えていることが、そういう知識のことを言ってるんですね。それが聖書に基づくものではなかったので彼らは救われなかったということなんですね。で私たちもその正しく聖書の知識を受けていなければならないんですね。で救われてもですね、正しい知識を持っていない場合があるわけです。で何か例えばこういろんな問題が許された時に悪いことが起こると神様からの知識がないと落ち込んだままになってしまったりするわけですね。でも神様からの知識ですね、全てのことが益になるとか感謝しなさいっていうことが私たちは知ってると、あ神様このこともちょっとよくわからないんですけどまず感謝しますと感謝していくわけですよね。その中で素晴らしい神様が混ざっても私たちはこう見ていくわけですけども、正しい知識を受けるっていうことがですね、すごく重要なことであるってことなんですね。でというのは、3節、彼らは神の義を知らず自分の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。この自分自身の義ですね、つまり律法を守ることによって正しいとされようとしました。ですからしかしこの律法を守ろうとすればするほど律法を守れない、自分は罪人だって分かるっていうことなんですね。律法っていうのは一時的なものなので、キリストに導くための一時的なものなので、守ろうとすれば守るするほど自分が罪人だって分かるんです。だから皆さんもね、クリスチャンになってからも私たちも律法的にならないようにしないといけないですね。守ろうとすれば自分の力で何か正しいことをしようとしたり、立法を守ろうとすれば守ろうとすることは自分が罪人であるって分かる。私たちはもともと立法を行えないものなんですね。行えないものなんです。だからイエス様が来てくださったわけなんですね。だからイエス様が完成してくださったわけなんです。だから私たちはできなかった、私はなんてダメな人間だと思ったら正解ですね。私はなんてつまり深い人間なんだろうと思ったら正解ですね。本当にそうなんです。だからそれを知るために立法を与えられたわけなんですね。 でもそれは私たちが自分の力でそれをしようって神様は今言ってるわけじゃないんですね。今私たちは恵みの時代に生かされています。ですね、4節、キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのですですね。で、あの完全な方であるイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださって死んでくださったので、あの私たちは信じるだけで義と認められるようになったわけですね。いや、こんな私が救われていいのか、義とされる、本当に義とされるのかって思う方もいるのかもしれないんですけど、それは私たちを見ればそうなんですけど、イエス様っていう方は完全な方が十字架にかかって身代わりになってくださったんですね。だから私たちはあの救われるし義とされているっていうことなんです。だから神様、イエス様のように私たちは完全な義が与えられているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして五節、モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを死者の中から引き上げることですですね。自分の力や行いで天に昇ろうとするのはキリストをこの技をこう引き下ろすことになる。またですね、自分の力であの地の奥底に下って黄泉に下って蘇ろうとするのはキリストを死者の中から復活されるのにふさわ、キリストを死者の中から復活させるような、そういう等しい高慢なことである。つまりこの人間にはそれはできないっていうことなんですね。律法を守ることもそうなんですけども、だから私たちはこの恵みの新約時代の私たちは恵みによって生かされているっていうことですね。私は罪人です、私はどうしようもない人間です、でもイエス様が私のために十字架にかかってくださったから私は救われ、そして私は新しくされ、私は変えられ、私は神様の力によって律法を行うものとなりますっていうことなんですね。で、そして、8節ではどう言っていますか、あなたの、いますか、御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にある、あなたの心にある、これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。で、御言葉は実は近くにあるんですね。そして特にイスラエルの方はですね、こう紋帳にこう御言葉が書いてあったりですね、この御言葉をいつもこう唱えて口ずさんでいたり賛美をしたり、こう御言葉がすごく身近にあるわけですね。でそれは本当に素晴らしいことであります。で特にそれを信じていることが重要なんですけども、その私たちも身近なところでこう神様を、いつも神様に触れている、神様の御言葉に触れているってすごく重要なんですね。御言葉は私たちを生かし、そして私たちに語ってくださいますし、読むだけで神様の恵みや力を受けていくことができます。で神様は特別私たちを愛することとして扱っているので、私たちが神様に近づいていくならば、神様の方は私たちにこう向いているんですけど、私たちの方が神様の方を向いて近づいていくことをするならば、神様の方がまたさらに近づいてくださるんですね。だから私たちは神様に近づいていく必要があります。で御言葉を読み、また祈り感謝をし、罪は悔い改めですね、神様と共に歩むっていうことが重要であるってことですね。で私たち の, そのクリスチャンの命って何かというと、神様の交わり、神様との交わりですね。クリスチャンの生活の一番中心は何かというと、神様とこう交わることであるんですね。私妻がですね、英語を習いに行って救われたんですけど、そこ その ENI でしたっけ、なんかそのクラスでですね、その先生がいるんですけど、ちょっと人と話してるんですけど、ちょっと上に行って話してくるって言ってですね、2階に行くときがあるそうですね。で、なんか誰か上に人がいるのかと思ったらそうじゃなくて、神様と交わる。いつも人とわーっと話して、それは楽しいんだけど、でも神様と交わるところですね、持っているっていうことをですね、言ってましたけども、本当に私たちの命っていうのはここにあるんですね、神様との交わりっていうことですね。だから私たちいろんな辛いこととか悲しいこととかいろんなこともありますけど、全部こう神様のところに行ってですね、神様に解決していただいたり、神様に慰めていただいたり、神様から力をいただいたり、神様から言葉をいただいて歩むということをですね、なしていきたいというふうに思います。御言葉近くですね。 ですからトイレとかいろんなところに貼りましょう部屋にも貼って、そして御言葉をですね近く、御言葉に近く私たちも歩んでいきたいと思うんですね。で9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるのあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。ここは救いの条件について書かれています。私たちが自分が罪人であることを認め、罪を悔い改め、イエス様は私の身代わりのために十字架にて死んでくださったということを信じ受け入れて、そしてイエス様が私の救い主ですって告白するならば救われるということなんですね。だから何か壺を買いなさいとかですね、こういういい行いをしなさいとか滝に打たれなさいとかですね、そういうことをしたら救われるんじゃなくて、ただ罪を認め、その悔い改め、そしてイエス様の十字架を信じ、そしてイエス様の私の救い主ですと告白するならば救われるっていうことなんですね。ですからそれが救いの条件であります。だから何にも他にいらないんです。だから私たちこう恵みでありこの祝福をいろんな方々にですね今クリスマスに伝えているわけなんですけれども、そして10節ですね、人は心に、11節、聖書はこう言っています、彼に信頼する者は失望させられることがない。私たちが神様に信頼するならば失望させられないということなんですね。自分の知恵や力でやろうとし、耐えようとしようとするんじゃなくて、神様に頼ること、神様を信じ、神様の言葉に従うことですね。感謝をしたり罪を悔い改めたり神様に聞き従っていくときに失望しない結果となるぞっていうことなんですね。ここは恥をかくことがないっていう意味でもありますけども、失望しないっていうことをですね覚えていきたいと思います。ある方はですね、全てが益となるというと、そんな人生そんな簡単なもんじゃないよってですね言う方もいるんですけど、しかし御言葉は真実なんです。だから本当に感謝する人は本当に益を見ていくんですね。こんなことが益になるのかと思うことが益になっていくんですね。だから私たちはその御言葉の方にですね信頼し立っていきたいと思います。そして12-13ですね、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません、同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める者は人々の人に対して恵み深く現れるからです。国籍も人種も関係ありません。誰でもどんな大きな罪を犯した人でも、死を呼び求める、死を信じるならば救われるっていう点ですね。そして13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのですですね。私たちはこの恵みをですね知り受けました。そしてこれをですね多くの方々に、ね、伝えていきたいと思うんですね。今日もコンサートがありますけれども、その中心は救いですね。そしてまだ癒しや奇跡も起こってくると思うんですけど、いろんな技が起こってくると思うんですけど、一番大事なことは救いであるっていうことをですねいつも覚えていきたいというふうに思います。それではですね最後に10節ご一緒に読んで終わりたいと思います。ローマ人の手紙の10章11節、聖書はこう言っています、彼に信頼する者は失望させられることがない。お祈りします。天の様、この時はありがとうございます。本当に私たちが常にあなたに信頼し、あなたに従い、またあなたの、この失望しない結果をいつもさらに見ていくことができ、あなたの素晴らしい恵みを私さらに体験していくことができるように導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところあるからその方に手を置いてお祈りください。罪があったらされたりなりますので短くくれておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、今私たち人として触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの名によって人々の体と精神に命じる、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ、耳がありがと癒されます。イエスキリストの名によってのことの難聴耳なり、目のあらゆる耳の病を精神の状態に戻り、花粉症アレルギーのために花粉症アレルギーをその方々の力です。最近言葉がうまく出てこない方、お願いします。イエスキリストのその方の言葉の症状を正常な状態に戻り、なんかある方はその際主のために賜物を用いていきなさい。その中であなた自身の問題の解決や主の勝利を見ていくと